マルコの福音書第15章21節から32節までをお読みいたします。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。彼らはイエスをゴルゴダというところ、訳すとドクロの場所に連れて行った。彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて、誰が何を取るかを決め、イエスの衣を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。彼らはイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に一人は左に十字架につけた。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して三日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスをあざけっていった。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを罵った。この朝はこのところから三本の十字架という題で共に御言葉を聞きたいと思います。今日私たちに与えられている聖書の御言葉は、主イエスが十字架につけられているところです。このマルコの福音書はこの出来事をできる限り淡々と事柄だけを併記するような仕方で書き記しました。一節ずつそれぞれ異なる情報を、淡々と読む私たちに伝えているわけです。一人の人が十字架につけられて殺される、しかもキリストとしてこの世界に来られたお方の死を描いていくのに、ドラマ性と言ったらいいでしょうかね、そういうものをほとんど無視して書いていくわけです。だからこそこの出来事が一層現実味を帯びて読む私たちに迫って来るわけです。ローマの著述家でキケロという人がいます。この人は十字架刑について最も残酷にして最も恐るべき刑罰と書いています。そしてこんなことも書いています。決してそれをローマ市民の体に近づけてはならない。決してローマ市民の思い、目、耳に近づけてはならない。そういうふうにさえ言っているわけです。十字架というのは見るのも聞くのも考えるだけでも恐ろしいこと、それはできる限り遠ざけておきたい、それほどに恐ろしいことなのだと言っているんです。それほど十字架という刑罰は人をつまずかせるのに十分すぎるほど残忍な方法であったということがそこからよくわかります。十字架刑というのは残酷で最も 恐るべき刑罰である、そう伝えているわけです。さて、ここにたまたま十字架を担いでいる人を通りかかってみた、そしてその十字架を背負わされることになったクレネ人のシモンのことが出てまいります。しかも読んで興味深いのは、このシモンはアレクサンドロとルフォスの父でというふうに紹介をされています。おそらくこの二人の名前は初代の教会の人たちの中ではよく知られていた名前であったようです。あの二人のお父さんと聞く人たちはすぐにイメージができたわけです。このクレネ人のシモンはこの十字架を自分が代わりに背負わなければならない、その時はひどく腹を立てたと思います。なんでこんな不当なことを、なぜこんな不名誉なことを自分は命じられているのか、きっとそう思ったに違いないのですけれども、その出来事を通してやがて主イエスを信じるようになったのでしょう。その子供たちもまた、私のお父さんはあの時イエス様の十字架を背負った人だと、それこそ誇るように語っていたに違いないのです。その子供たちは教会の中でよく知られる人物になっていったというんです。このシモンはまるで自分自身が十字架に貼り付けにされるような気分をそこで味わいました。もちろん自分が十字架にかかるということはありませんでしたけれども、十字架に貼り付けにされるという意味はおそらく他の誰よりも明確に感じたと思います。もしかするとこのマルコの福音書を読んでいる人たちはこの書き方で自然にこのシモンの気持ちになってこの十字架の出来事を読んだのかもしれません。一体なぜ十字架を背負わされることになったのか、そんなことを少し興味を抱きながら、これから起こるであろう十字架の出来事が このシモンであったらどんなふうに見ただろうか、そういうふうに思いながら読んだのかもしれません。その時主イエスを十字架につけたその罪状書きとしてユダヤ人の王という言葉が書き記されていました。そして二人の強盗と一緒に十字架にかけられたということがここに書かれています。ユダヤ人の王、クレネ人のシモンからしてみたらさほど意味を持たない言葉であったかもしれませんけれども、ユダヤ人たちにしてみたらどうであったか。自分たちの王が今十字架につけられて殺されている、自分たちがまるで馬鹿にされているような、そんな思いで十字架を眺めたのかもしれません。シモンの背負った十字架にはユダヤ人の王と掲げられている、そのことがそこに貼り付けられています。右と左には強盗と言われる人たちが貼り付けになる。起こっている出来事はただそれだけのことですけれども、そこにどういう意味が あるというのでしょうか。この礼拝堂の聖三宅の上にいつも小さな3本の十字架のブロンズの置物が置かれています。これはこっちの教会の長老でこの鉄のクラフト作品を作っておられる加藤さんの作品です。私がこの教会の牧師をしていた時にこの加藤長老の家で毎月家庭集会が行われていました。加藤長老の家の玄関にこの十字架がいつも置いてあったんです。私は行くたびにこの十字架はいいですねといつも褒めていました。何年か経ってから先生に差し上げますと言ってこれをくださいました。ちょっと言い過ぎたかなと反省をしているんですが、別におねだりをしたつもりはないんですけれども、まあ、でもこの3本の十字架をいただいてから私にとってこの3本の十字架というのが一つのこうテーマとして私の心の中に深く残るようになりました。私がこれはあんまりにもいいというので加藤さんはこの後この3本の十字架をたくさん作っていまして、毎年送られてくるあの CLC から送られてくるですね、この、このなんていうんですか、このカタログですね、カタログの中にこれがあの今買えるようになっております。まあ、これは言ってみればそのオリジナル、そんなものをもらってよかったのかなとちょっと思ったりもするんですけども、ついでに言うとこの加藤長老は8月の あの夏季休暇の時にここにメッセージに来てくださることになっておりますので楽しみにしていただきたいと思うんですが、この3本の十字架、先ほどの聖書朗読をお聞きになって皆さんもお気づきになったかもしれませんけれども、マルコの福音書ではこのルカの福音書の書き方と違って、一人の強盗が主イエスをかばって、そしてあなたは今日私と共にパラダイスにいます、この一人の強盗が救われたというその記述がこのマルコの福音書には書いていない、そのことにお気づきになったと思います。興味を持って調べてみると、実はマタイの福音書でもヨハネの福音書でもその一人の強盗が救われたという記事は書いていないわけです。マルコの福音書はここでこの3本の十字架を描くときに、主イエスの死というのは強盗と同じ処刑を受けたのだということを語ろうとしているということがよくそこからわかるわけです。後の時代になって十字架の祝福であるとか美しい十字架の話がここに出てきているのではない、キケロが言ったように誰も見向きもしたくない考えたくもない、そういう恐ろしい刑罰として十字架があるということをマルコはここで語っているわけです。この強盗という言葉、ギリシャ語でレースタイと言いますけれども、主イエスの逮捕のした時された時にまるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私に来たのですか、あの時の強盗というのと、まあ、同じ言葉です。私がこの説教の準備をするためにいくつか読む書物の中に共感福音書の社会科学的仲介という本があります。でこの本はこの聖書の他の解説のものとだいぶ違っていまして、この聖書学者が書いているのではなくて社会学者が聖書について、まあ、解説をしている、まあ、本なわけです。社会学者の立場で聖書のそれぞれの時代にここに書かれている記述が社会的にどういう意味を持っていたのかということを、まあ、明らかにしているものです。で、その本によるとこの強盗という言葉は 社会的盗賊と言えるもので、まあ、農耕社会の中で農民たちを抑圧する支配階級の人々に、まあ、搾取されることに立ち上がって貧しい人たちを助けようとする、まあ、そういう役割を担った人々であったということがそこに書かれています。でこれは当時の社会一般に起こった現象で、まあ、盗賊という言葉が、まあ、それに、まあ、その聖書の言葉とそのまま当てはまるかどうかははっきりしないわけですけれども、当時の盗賊というとそういう概念があったということを、まあ、そこに書いているわけです。でこれはとても興味深い記述です。強盗という人は民を苦しめた人なのか、あるいは民を支配しているその階級を苦しめた人なのか、まあ、この言葉だけでその全てを読み取ることはできないわけですけれども、まあ、けれどもいずれにしてもこの人たちは下層階級に属していて、自分の力を持って自分の状況を打破しようと試みた人であった、そう言って良いと思います。そしてそれは主イエスがなそうとしておられることとは真逆の行いであったわけです。立派なことであったのかもしれないわけですが、民を助けるために立ち上がったとしても、けれどもそれは力によって状況を打開しようとした、そしてそれは主イエスとは全く異なる、そういう異なる人たちと一緒に主イエスがここで十字架につけられて殺されている。そういう状況の中でこの二人の強盗も主イエスを罵る、通りすがりの人も主イエスを罵る、最初立法学者たちも主イエスを罵る、そういうことがここに書かれています。29節から30節では、通りすがりの人は、おい神殿を壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろと言ったと、そう書いてあります。祭司長や立法学者たちが他人は救ったが自分は救えない、そう言ったと罵りの言葉がここに主イエスに投げかけられています。今日の聖書の箇所はそのように人々が主イエスを罵っている、そこで終わっているわけです。水曜日の祈祷会の時にマレーネ先生が面白い話を聞かせてくれました。ヨハン・セバスチャン・バッハのヨハネ受難曲という、この主イエスの受難の出来事を歌っている歌があります。マレーネ先生はかつて竹藤豪樹といいますけれども、この東京にあります音楽社というところでこの教えているいた先生で、このエヴァンゲリウム・カントライという合唱団を作っておられた、そこにこの合唱団に入っておられて、そこでこのヨハネ受難曲を歌った経験があるんだそうです。もちろん歌詞はドイツ語です。その曲の中で群衆が十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶところがあります。その音楽はとっても楽しいメロディーなんだそうです。掛け合いをするように歌っていって、歌っているとどんどん楽しくなってくる、楽しくなってくるんだけれども、歌っている言葉の歌詞は十字架につけろという言葉なんだと、だんだん自分の心の中に葛藤が生まれてくる、そんな話をしてくださいました。主イエスをみんなで罵る言葉がどんどん楽しくなってきてしまう、そういう様をバッハはその曲の中で巧みに表現していると言うんです。どんどんその雰囲気に飲み込まれていくわけです。 主イエスに心を寄せていた人たちであったとしても、その雰囲気の中にだんだん飲み込まれていって、主イエス憎しというふうになっていく。今日の聖書の箇所はまさに主イエスがエルサレムに入って来られて、その1週間の間に人々の考えがどのように変わっていったのか、イスラエル人のユダヤ人の王という名のもとで強盗たちと共に十字架にかけられている、人々が主イエスを罵っている、そういう雰囲気の中で人々がどういう心理状況になっていたのか、3本の十字架にかけられている主イエス、そこにある説得力がある。この人は悪者である。一度そういうイメージが確立されていくと、その時まで思っていた良かったこと、そういうものが一瞬でなかったことになってしまう。そしてみんなで寄ってたかって十字架につけろという、十字架から降りてきて自分を救ってみろという、他人は救っても自分を救えないのかと、そういう罵りの言葉を主イエスに浴びせかけるようになっていく。まさにその様こそが人の醜さであるということができるでしょう。そういう雰囲気に飲み込まれてしまいながら、愛の人である主イエス、人の病に心を向け、その人を癒し、罪人に寄り添ってくださったそのお方を、人は簡単に軽蔑の眼差しで見ることができるようになっていった。その様をここで目の当たりにするのです。さて、その時主イエスは何をしておられたのか。この出来事の中心におられるはずの主イエスは、ここで何の言葉も何の動きも発してはおられません。ただ自分に向かって起こるこの一連の出来事をただただ受け入れておられる。力のない主イエス、弱い主イエス、まさに罪人とされた主イエスのお姿がここに示されています。この主イエスを目の前にして、主イエスを罵ることを喜びとしている人間の姿を私たちはここで見る。そこで私たちは問われるわけです。罪人とされ、人から罵られ、罪人と共に十字架につけられておられるお方と、その方を罵りながら、まるで自分はその主イエスを罵る資格があるかのように振る舞っている人々と、どちらに自分自身が重なるのか、私たちはそのことがここで問われているのです。お祈りをいたします。十字架の主イエスよ、あなたの十字架はただあなたの愛でした。あなたが罪人とされたこと、私たちはその出来事の前に今立たされています。あなたが私たちに愛を示してくださっている時、私たちはあなたを罵る者の座についています。 主よ、私たちは罪人です。私たちを憐れんでください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。